皆さんこんばんは。幼馴染ラジオ第52回、今回はハリーポッターについてもっと詳しくなろう回でございます。もうハリーポッターといえばですね、もうゲストはあのいつしかいません。牛タンです。お願いします。
お願いします。僕しかいないですよ。
そうです、もうあの方しかいらっしゃいません。牛タンさん、
ありがとうございます。
はい、ということで、まあ、今回はもうほぼですね、私も楽しみにしているんですけど、もうほぼ丸投げに近い形でやっていきますので。
持つかな。
はい。まあ、それプラスちょっと私もね、一つ調べてきたハリーポッターのやつがあるので、まあ、それで多分盛り上がれると思いますので、ちょっとやっていこうかなと思います。よろしくお願いします、
はい。お願いします。
はい。では早速どうぞ。
いいですか？
はい。
ハリーポッターは、まあ、皆さんやっぱりこう、知ってる方多いと思うんですけど、
はい、
僕が今日ね紹介させてもらうのは、
うん、
ハリーポッターって言ったらやっぱりこう魔法を、うん、まあそのなんていうんですかね、まあイメージする人がやっぱたくさんいるので、うん、まあね、このハリーポッターに登場する魔法っていうか、まあその魔法使いがその どのくらいいるのかとか、どんな種類があるのかっていうのをね、その紹介していきたいなと思います。
はいはいはい、はい、なるほど。
で、魔法使いの、うん、まあ、特徴からまずちょっと紹介していこうかなと思います。で、魔法使いの特徴はですね、まあ、一般的にローブを着ていると、
はいはいはい、
とか、まあ、あとは杖を携帯していたり、
うんうん、
電気をね使用しないっていう。
あー、なるほどね。
そうそうそう、
まあ、いらんもんね、だって、
うんうん、もう全部魔法で電気もつけれたりするから、
うん、
電気は使わないといった特徴があります。
はい。
でここからちょっと魔法使いという魔法族に関するちょっと説明をしていきたいと思います。
はい。
で、魔法族は魔法を操る能力を生まれた人の男女を含めた総称でございます。
はいはいはい、
はい、で男性を魔法使い、女性を魔女と呼びます。
うんうん。
まあ、ただし、魔法使いという言葉はしばしば魔法族と同じように、まあ、同義で使われることがありますよということです。
うん、確かに。そうだね。
で、この魔法はいつからその使えるようになるのかっていうので説明しますね。
うん。
で、魔法使いと魔女は、幼児期に偶発的に魔法を使用することがあります。まあ、たまたまこう、ちっちゃい時になんかこう、で偶然で魔法が使えることがあると、うんうんうん、で彼らの魔法は成長するにつれて磨かれていき、まあ、自分の意思で制御できるようになるよというわけですね、
うん、
でほとんどの魔法使いと魔女は魔法を自在に操るための杖を使用しています、
うん、
でも経験を積むことで杖を使わない魔法をマスターすることも可能ですよということです、
うんうんうんうん、
まあなんていうんですかね、その成長していくにつれて、まあ、杖を必ずしも使って何魔法をかけるっていうことが何て言えばいいかな、
うん、
まあ、杖はいらん時もあるよっていうことですね、
はいはいはい、
で、ごく一部の、非常に優れた魔法使いのみが杖を振るうことなく魔法を使うことができたと、
うん、
まあ、だからその選ばれし者的な人だけがまあ杖を振らんでも魔法を使うことができるよっていうね。
はいはいはい、はい、
でハリー・ポッターがホグワーツ魔術学校の1年生の時に、まあ、校長先生のアルバス・ダンブルドア先生が実際に杖を使わないでまあ呪文を使ったシーンがあるよっていうことですね。
うーん、あ、そうなのね。
そうそうそうそう。でまたヴォルデモート教、まあ、名前を言ってはいけないあの人、
うん、
闇の魔法の人ですね、うん、まあ、この人も1997年の7人のポッターの戦いで、まあ、杖を使わないで魔法を使用したと、
うんうんうん、
でこの7人のポッターの戦いっていうのがちょっとねよくわからない方がいると思うんですけど、
うん、
これはですね、ハリーポッターと死の秘宝パート1の時に、
うん、
ハリーを、まあ、みんなでかくまおうというね、
うん、作戦の時。あったね、そんなね。
そうそうそうそう。で、ハリーをこう、輸送っていうか、他のところに移したいけど、うん、それがまあ相手にバレてると、
うん。
で、襲撃があるから、ポリジュース薬っていう、その、何 なりたい人の、ね、
変身できるやつ。
そうそう、変身できる薬を7人ぐらいが飲んで、まあ、ハリー、どのハリーが本物のハリーかをこう、かく乱させるっていうのが、この7人のポッターの戦いっていうことですね。
面白い名前ついとるね。
で、この時に、ボルデモートが実際に、杖を使わないで、まあ、魔法を披露しましたと、いうことです。
はい。
はい、でこの魔法は、まあ、遺伝ということが、まあ、なんていうかな、魔法を使えるようになるのは、まあ、もともと遺伝のせいっていうことなんですけど、
うん、
両親が魔法使いの場合、だから父親も母親もその魔法使いの場合を純血、
うんうんうん、
純真の純に血っていう字で純血、うん、で片方の親だけ、まあ、父親か母親かどちらかが魔法使いの場合を半純血と呼び、
うん、
でもう何父も母も魔法使いじゃないという人を、
うん、
まあ、マグル生まれと呼びますね、
うんうんうん、
でこれは純血っていうのが純血主義っていう考え方がよくあるんですけど、
うん、
なんていうんですかね、もう本当に魔法使いと魔法使いの子供じゃないといけないっていうか、うん、差別的な、
なんかあれだよね、貴族みたいなイメージだよね。なんか
特にホグワーツのスリザリン生がこの純血主義を結構崇拝といいますか、純血以外はもう何魔法使いじゃないみたいな考え方をする人が多いと、
うんうん、
でこれはハリーポッターと秘密の部屋かな2作目の時に、うん、ハーマイオニー・グレンジャーっていうのはマグル両親がもう魔法使いではないけど急に子供で魔法使いハーマイオニーが魔法使いということになって、うんうんうん、その時にな誰だったかなドラコ・マルフォイが、うん、ハーマイオニーのことを汚れた血って呼ぶシーンがあって、うん、それに切れたロンが、
ね、
お前何言ってんだナメクジ食らえっつってナメクジの呪いが自分に跳ね返るっていうシーンがあるんですけど、
有名なシーンやな。
そうそうそう、その汚れた血っていうのは、まあ、その何純血じゃないっていう、まあ、差別用語的な感じですね。でまた、魔法使いの家庭に生まれながらも、まあ、両親が魔法使いとか片方が魔法使いとかだった場合でも、まあ、自分が魔法を使えない人がいるわけですよね、
うん、
子供でもこう魔法が遺伝しなかったという、
はいはいはい、
人のことを、スクイブと呼びます。
へ
ー、はい、でマグルから魔法使いが生まれるのは、まあ、先祖にマグルと結婚したスクイブがいるからであると考えられていますと。
はいはいはいはい、
だからそのスクイブ、まあ、どっかで魔法の血が入ってるよっていう感じですね、
うんうんうん、
でこのスクイブっていう人はまあ魔法を使えないんですけど、
はい、
まあ、それがずっと魔法を使えなくなって遺伝でねもうずっと魔法を使える人が生まれていくと、うん、まあ、魔法界のねつながりを失うことになってるということがあります。
そうね、はいはいはい。
で、まあ、魔法使いはやっぱこう、ね、他の人と違うので、まあ、寿命も違うんじゃないかということで、
うん、
魔法使いの、ね、寿命について話したいと思います。
はい、
で、これは、この寿命を調べたのは、まあ、イギリスの、ね、魔法省っていう、
うん、
その魔法使いをね、こう管理というか、している、もうお偉いところ、国のトップというか、まあ、魔法界のトップの、
うん、
あるんですけど、
はい、
イギリスの魔法使いの寿命は、1990年代半ばに、137年と9ヶ月に達していたと。
ん？あ、え、マックスが？
いや、平均が。
平均が？
うん。
やば。そんな生きるん？
そう、137歳ぐらいまでは普通に生きるよって。
すごいね。
そうそう。で、また、記録上の最高齢の魔法使いは、755歳。
やば。
だから魔法使いは、まあ、マグルっていうその、ま、魔法使えない普通の人よりも非常に長生きするよ、うん、
めっちゃ長生きやね。
そうそうそう、
すごいな。
でこっからはね魔法使いの中にさらに、まあ、珍しいケースの特殊能力を授かる人がいるんですよ、
うん、
まあ、生まれつきだったり、まあ、後々後天的にこう発言したり、
はいはいはい
はい、するその、ま、なんていうんですか、特殊能力の人を紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、まず最初は予見者、
予見者
で平均的な魔法使いを超える、まあ、 魔法使いもまあ先天的なこう能力を持ってるんですけども、それを普通に超えていく予見者っていうのがいるんですよね、この予見者っていうのは未来の出来事をあらかじめ見通す能力を持っています。
おお、すごいな。
はい、彼らは未来のビジョンを見ることもあれば、お茶の葉やタロットカード、水晶玉といった物体を通して未来を占うこともあります。はい、でこのシビル・トレローニ先生っていう占い学の先生が、まあ、予見者として挙げられます。これはちょっとコアなところになるんですけどね。
わからん。シビル何先生？
シビル・トレローニ先生です、ね、
わからん。
この人がそのカッサンドラ・トレローニの、まあ、子孫であったっていうことでダンブルドアがホグワーツに招いた先生なんですけど、
はい、
でこの、 ホグワーツの授業で占い学っていうのがあるんですよね。まあ、学問ですよ、
うん、
でこの占い学っていうのがめちゃくちゃ難しくて、魔法界の中でも特に難しくて、まあそのなんていうかな、まあ、占い学をなんかこう専攻というか取ったり授業受けたりする人は少ないと言われております、うん、
あれだ、難しい単位ですね。楽観じゃないというか、
うん、
で
ちなみにハーマイオニーは、なんかこう勉強熱心だから全ての授業に出たいっていうことで、うん、タイムターナーっていう逆転時計っていう時計があるんですけど、
あ、はいはいはい、
それを使ってなんかこう被るよね、自分が受けたい授業とその占い学が合ってるところが時間被っちゃうからどっちかにしか出れないっていうことになって、
うんうんうん、
それをマクゴナガル先生に相談したら、じゃあこれを使いなさいって言ってそのタイムターナーっていうのを渡されて、
うん、
これ逆転時計って言ってこう時間を巻き戻すことができるんやけど、
最強じゃないそんな
の。そうそうそう。でもなんかこう何、未来に矛盾とかさせたりする行動を取るともうおかしくなっていくから、
うん、
これを扱うのはもう本当になんていうミスが許されんというか、
うんうんうん、
なんか逆転させて例えばその何、過去におった自分と会ってしまうとか、
うん、
なんかそういう行動を取ったりすると未来がおかしくなって、まあ、もうぐちゃぐちゃになるから、まあ、そういう細心の注意を払いながらハーマイオニーはこの逆転時計を使って占い学の授業にも出てました。
最強やんハーマイオニー。
そうそうそう。なんかもう先生に相談するぐらいやけんね、これ取りたいんやけどここにこれがあるからいけませんっていう、
ね、すごいね、そんな生徒優秀だよね。そ
う
そ
う
そう、
優秀
すご
い。でこの予見能力っていうのは魔法使い以外にも、
うん、
まあ、動物でケンタウルスっていう人が、まあ、ケンタウルスは、半分馬で半分人間の生物が、
うんうんうん、
まあ、持っているとされている能力でございます。
へー、
はい、で次はですね、動物もどき、うん、これはなんかちょっとこの間魔法学校を紹介する回でちょっと出てきたと思うんやけど、
うんうん、
魔法使いや魔女の中には動物に姿を変えれる能力 を持っている人がいますと。
うんうん、
でこれは先天的な能力ではありません。だから生まれながらではないと、
はい
はい、訓練によって得られる技術です、
うん、
でこの技術を身につけた魔法使いは動物もどき、かっこアニメーガス、はい、動物もどきのことをアニメーガスと言います。
アニメーガス、
はい、と呼ばれています。でホグワーツ魔術学校の、ミネルバ・マクゴナガル教授、さっき紹介した結構多分知ってる方いるんじゃないかなって思うんですけど、
うんうんうん、
その人は猫
の
動物もどきで、まあ、猫と人間っていうこう姿に自由自在にね、
うんうんうん、
姿を変えることができますと。
楽しそうだよな本当
に、うん、でこの変身能力っていうのはね結構悪用とかがされがちだから、
うん、
この動物もどきは魔法省への登録が義務付けられています。
あ、へえ、じゃあ私はこの動物になりますみたいな。
そうそうそうそうそう、
面白い。
そういうの登録しないと、まあ、悪用されちゃうっていうね。
まあそうよね、悪さできるもんな。
そうそうそう、だけどやっぱその中にはまあ未登録の動物もどきもいるわけですよ。
まあそれはおるよね。
うん、まあ例を挙げてみると、まあ、ハリーのお父さんのジェームズ・ポッターとか、うん、これはジェームズ・ポッターはオスの鹿にオジカに変身
できます。ああ、はいはいはいはい、なんかね出てくる。あ、でもね、守護、
そうそうそう、守護霊が、そうそうそう、
守護霊だもんね。
うん、とかあとはシリウス・ブラック、
うんうんうん、
がこれが犬で、ね、パッドフットっていう黒い犬になりますね、
うん、あれかっこいいよね。
うん、 あとはあとピーター・ペティグリューっていう、まあ、裏切り者がいるんですけど、
うん、
これはネズミになります。
あーなんか出てきたね。
そうそうそうそうそう。
面白
い、まあ、こういうのがいますよっていうのが、まあ、動物のもどきですね。
うんうんうん、
はい、
面白いな。
で次はですね、動物との意思疎通能力というものを紹介していきたいと思います。
はい。
でこれは魔法使いや魔女の中には、動物と会話する能力を持っている人がいますと。
うんうん、
まあ分かりやすいところで言うとパーセルマウス、ヘビと会話することができる人ですね。
その前言ったね。
はい、言いました。でこのパーセルマウスっていうのはもう極めて稀な能力です。
うん、
あのサラザール・スリザリンっていうあのスリザリン寮を作った人もパーセルマウスと言われてますね。
うんうんうん、はいはいはい。
で、その子孫、
うん、
でのあのとマールボロ・ゴーントっていうボルデモートの子孫っていうかお父さんなのかな確か。
あ、祖先？
そうそうそうそうそう。サラザール・スリザリンっていうのはね、あの辿っていけばボルデモートに着くのよ。あ、まあ逆か、ボルデモートを辿っていけばサラザール・スリザリンに着くのよ。
あ、じゃあスリザリン作った人の子孫がボルデモート。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。
そっからねパーセルマウスっていうのがこう何遺伝というか。
あ、はいはいはい、そういうことなんだ。
だからもうボルデモートも蛇と話せるよっていう。
そうね。
で、あのこれはハリーポッター最後まで見た人にはわかるんやけど、ハリーがなんで蛇と話せるのかっていうのが、
うんうんうん、
あのハリーを赤ちゃんの時に殺そうとしたボルデモートがこう自分がこう死の呪いを放ったのが跳ね返ったよね自分に。ハリーのお母さんがね守りを授けてハリーポッターに、
うん、
でそれが跳ね返ってなんかその分霊箱、ここからちょっとややこしいんやけど
難しいところね。
自分そのボルデモートがの魂の一部っていうのが
うん、
そのハリー・ポッターに宿ってしまったよ。
うんうんうん、
それで、まあ、ハリーはそのパーセルマウス、
うん、
ヘビとちょっと話せることに なるんやけど、まあでもボルデモートを倒したその時からもうヘビとは話せなくなったって言われて
ます。ああ、なるほどね。そこでもう死んだから。
そうそうそうそう、
なるほど。
で、まあ、そのパーセルマウスとか、あとハグリッド、ルビス・ハグリッドがいますよね。
うんうん、
まあ、この方は、まあ、意思疎通というか、あらゆる動物とのコミュニケーションを、もう何、親しくなる能力を生まれつき備えてるっていう人もいますよっていう、
うん。ああ、もう、じゃあ天才ってことか。
そうそうそうそう。
すごいな、ハグリッド。
あとは、動物もどき、さっき紹介したアニメガス。うん、では変身中に他の動物とのある程度の意思疎通はできますよという。
お、そうなん。
そうそうそう。
めっちゃいいじゃん。じゃあやっぱ動物もどき。
そうね。まあ、
最高じゃん。
登録せないかんけどねっていう。
じゃあヘビに変身したヘビと話せるかもしれないってこと。
そうそうそうそうそう。
じゃあそれなんか裏技的やねそれね。
まあね。
面白。うん、すげえ。
で、先ほど紹介したスクイーブをちょっと深掘りしていきたいと思います。
はい。
スクイーブというのは魔法使いの家系でもありながら自分にこう魔法の能力が宿ってない人のことですね。
うんうんうん、
で、まあ、この代表例、スクイーブの代表例は、アーガス・フィルチ、フィルチ先生っていう猫をさ、ミセス・ノリスとか言って猫をさ、飼っとる、
うん、わかるわかる。
で、鍵盤みたいな人おるやん。
うんうんうん、
その人が、まあ、スクイーブの代表例。あの人は魔法を使えないらしい。
うんうんうん、
で、まあ、スクイーブの説明は そこまでにしといて、まあ、でもスクイーブも極めて珍しいと言われています。
うん、
で、マグル生まれの魔法使い。だから、マグルから生まれた魔法使いよりも数が少ない、
うんうんうん、
スクイーブ。
そうなんだ。
そうそうそう。で、まあ、この、やっぱ魔法を使えないですから、スクイーブの方は。
うん、
はだから純血主義者にやっぱこう差別する人が、
うん、そうね、虐げられるんだ。
そうそう、いたりするようです。で、まあ、
それ
もでも、
はい、あ、すみません、質問いいですか。
対象としましたね。
スクイーブはなんか特徴にいいメリットはないの？
それがね、今から紹介させていただきますね。
あ、お願いします。
まあ、いいメリットというか、まあ、うん、急にこう魔法使えなくても遅咲きっていうか、うん、 なんていうかな、使えるようにもなったりするらしいのよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。なんかこう自分が絶望的な状態に置かれるっていう、もう精神的にもやばいとか、うん、もう命の危険があるとか、
うん、
そのような状況に置かれた時に、まあ、自発的にね使える人もおるけど、なんかこれはスキー部の中でもさらにまれ
だった
らし
い。あ、じゃあもうほぼいないんだそんな。
そうそうそう。だからまあスキー部のいいところっていうのはね、なんかこう魔法は使えないけど、そのマグル界の知識だったり魔法界の知識がある程度両方あるっていうところがないかなって思う。
確かにね、その、うん、普通の人だけど、普通の人だったらど何こっちの世界しか分からんもんね俺らみたいな。
そうそうそうそうそう。
そうか、魔法の世界も分かるんか。それは確かにいいかもね。
うん、そういうことがありますね。
なるほどなるほど。
で次はですね、改心術師。
改心術師、
はい、あの心を開く、開く心って書いて改心術。
ほう。
でこの改心術師とは、改心術を使うことができる、まあ、魔法使いや魔女のことを言います。改心術師は他者の感情や記憶を引き出すことができますと。で平心術っていうのもあるんですよね。心を閉ざす。
ほう、
うん、この心得があるものの精神を読むことは、まあ、非常に困難であると、
はいはいはい、
閉じちゃってるから、
ね、お
でこの改心術っていうのは、俺らの世界でいう独身術みたいなものですと、
うん、
けど、まあ、改心術っていうのは、まあ、厳密には異なると、
うん、
独身術とね、
うん、
だからこっちの方がちょっと改心術の方が難しいよという、
うん、
でこの平心術師、先ほども紹介した心を閉ざしている方
は、
はい、心のね、自分のなんていうかな、記憶とかを、まあ、守り抜くことができると、
うん、
ハリー・ポッターっていうのはね、あのヴォルデモートとのつながりっていうか、その一部がさ、
うん、
自分の中に生きてるから、
うんうんうん、
あのヴォルデモートっていうのはこうハリーの、ね、記憶とかそういうの精神状態とかをこう見ることができたよ常に。
ああ、はいはいはいはい。
でそれはマジで危険な状態だからっつって、あのスネイプ先生が平身術をこう学ばせるっていうシーンがあるやん、ね、
うん。
でもこのやっぱヴォルデモートっていうのは、あの改心術がめちゃくちゃうまい人で有名なの、うん、やっぱり。
ああそうなんだ。
そうそう、人のこの弱みにつけ込んで、
はいはいはい、まあ、
自分の仲間に引き入れたりとか。
はい、なるほど。
で、まあ、これ多分皆さん知ってると思うんですけど、まあ、スネープ先生っていうのは二重スパイであって、
うん、
やっぱこう何ダンブルドア側にいながらも、あのヴォルデモート側にいて、そのヴォルデモート側の情報をダンブルドアに流すっていう、
うんうんうん、
もう非常にね危険だ、もうバレたら死ですよ。
本当よね、すごいよね。そうそ
う、だからあの平身術の心得があったわけですよ。やっぱこう覗かれた時にヴォルデモートから。そうそう、だからこう平身術に長けてるあのスネープ先生が、まあ、ポッターに教えたという、
うんうん、
平身術ですね。
愛がありますね。
そう、まあ、ずっと好きだったからね、ハリーのお母さんのことを。
それがまたなんともね、
うん、これはもう映画とか原作読んだらわかると思うんですけど、ね、
見てください。
はい。でちょっと次はですね、
うん、
魔法界のことをちょっと、
はいはい、
大まかに説明していきたいなと思います。
はい。
で魔法使いと魔女は独自の文化と伝統を持っています。
うん。
で国際魔法使い連盟っていうのがあるんですけど、
うん、
この規則に従って自分たちの、まあ、魔法界のことをその一般の人マグルの社会から隠しています。
うんうん。
で、あのゲラード・グリンデルバルトって おるやん。
はい、
あの
黒の魔術師ですね。
そうそうそうそう。その人はあのもうその人の何モットーっていうのは、自分たちの魔法界をマグルの人から隠さんでいいやんと。
うん。
あの自分たちの方が力を魔法を使えて力を持ってるんだから、自分たちに従わせればいいやんマグロみたいな、
うんうんうん、
その考えでこう対立するんやけど、それが、うん、まあ、黒の魔法使いとかそこら辺が描かれていっとるんやけどね、
うんうんうん、
で魔法使いは、地球上にさまざまな地域に住んでいますよっていうね。
うん。
で1994年に開催されたクリッチのワールドカップには約10万人を超える魔法使いが集まったと。関係
そんなに集まったの、すげえ。
やっぱワールドカップやからね。
さ すがクディッチワールドカップだぜ。豊橋天狗。
で、ホグワーツ魔法魔術学校には、数百人の生徒が在籍しています。
はいはいはいはい。
で、学校内は寮生活ですと。
うん。
で、魔法使いと、魔女のもう全部の人口は、まあ、明らかにはなってないんですけど、まあ、いくつかの手がかりから大まかな数を出すことができますと。
おお。
で、例えば、マグル、魔法を使えない人の全人口は魔法使いの10倍。だから、マグルの人口の10分の1が魔法使い。
結構おるくないそれ。
そうそうそうそう。
結構いるよね、それ。うん。
マグルの、まあ、全人口が50億人。
うん、
だとすれば魔法使いの人口は5億人と言われています。
めっちゃいるやん、やば。
そうそう、まあ、全部もね、
うん、すごいな。でも5億もいるんだね。
5億だから世界中に5億人の魔法使いが、
すげえ、めっちゃいるじゃん。やば。
でもしかし、ね、イギリスの魔法使いの人口はおよそ3000人
少な
と言われています。
へえ、じゃあ世界にいるんだ。
そうそうそう、少ないのよイギリスはね。
そうなんだね。
で、以上の事実から魔法使いの出生率が非常に低い。
うん。
けど、まあ、魔法使いの寿命はマグルよりも先ほど説明したようにめちゃくちゃ長いと。
あ、そっか。
ことが分かっています。
うん。
で、またイギリス以外の国は魔法使いの人口が多い可能性、もしくは世界のどこかに魔法使い人口集中地点が存在する可能性が示唆されていると。
ああ、そうね。
うん。
確かに。
少ないから、3000人しかいないから。
やば。イギリス少ないな。
うん。
確かにね。
はい。で、最もマグルの人口が魔法使いの10倍というのが過大評価で、イギリスの魔法人口が3000人というのが過小評価に過ぎない可能性もある。だからもう、うん、なんていうかな。わからんと。
ね、わかんないのね。
うん、やっぱ隠れてるからね。
はいはいはいはい。
まあそんな感じですね。
なるほど。
はい。で、魔法使いはしばしばコミュニティを形成して生活していますと。
うん。
例えば、まあ、ゴドリックの谷というハリー・ポッターが生まれたところとか、
うん、
まあ、ホグズミート村。ホグズミート村は確か USJ の下町みたいな。
あ、ああいう、ま、
そうそう、村、あれがホグズミート村が確かモデルになった
んじゃない
か。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。まあそういうところで魔法使いはコミュニティを形成して生活していますと。
面白。
はい。で、魔法使いのほとんどはマグルと接点がないと。
うん。
で、マグルの存在を歓迎しないものが多い。
うん。
だからマグルなんていらないよっていう人がやっぱ多いっていうね。で、魔法使いはマグル界、俺らが住んどる世界に関しては無知。
そうなんだ。
そうそうそう。けど、そのマグル、私たちが魔法界に関しついて無知っていうのとはちょっと違うよってニュアンスが。
あ、そうなんだ。
うん。例えば、マグルが、魔法界の存在を全く知らないっていうのに対して、まあ、俺らが魔法界のことについて全く知らんと。
うん。
いうのに対して、魔法使いは、マグルの存在、とかマグル界を知った上での無関心とか、興味がないとか。
ああ、はいはいはい。
そういう無知。
まあ、存在は知ってるのは知ってるもんね。
そうそうそうそう。でも、マグルっていうのは、魔法使いって本当にオルトっていう、
うん、
そっちの無知。
そうね、確かに確かに。
うん。で、まあ、そこ、なんか、ドライだよというね、魔法使い。
はいはいはい。
で、魔法使いや魔女の中には親戚にマグルがいることも、まあ、何、口に出さないと。
うん。
なんかして、お、私の家の親戚にマグルがおるっちゃけどっていうのも言わないと。時には、マグルなんておらんっておるのに、その存在を否定するものもおるよっていう。
あ、そうなんだね。
そうそう。ヴォルデモート卿はマグルの関係者を殺害した。自分の、何、うん、先祖とか、
うん、
血のつながった人の中にマグルがおったら、まあ、それを片っ端から殺、まあ、殺害していったと。
やばいね。
そう、まあ、純血主義だからね。
そうね。
うん。で、しかし、アーサー・ウィズリーという、ロンのお父さんのように、
うん
うん、マグルに対して強い興味を示す魔法使いもいますよっていう、
うん。
で、マグル生まれの魔女、ハーマイオニー・グレンジャーは、魔法使いの視点から見たマグル像に興味を持ち、ホグワーツでの選択科目でマグル学を受講する
という、ね。マグル学とかあんだ。
そうそう、あるらしいよ、一応。
面白そう、行ってみたいね。
うん、というのが、まあ、大雑把に。紹介させてもらいました魔法族。
いや、ありがとうございます。魔法界
についての
。いや、結構ボリューミーだし面白いね。
うん。
いや、ありがとうございました。
はい。
うん、なるほど。
長くなっちゃいましたね。
いやいや、全然全然。まあ、こういう、なんだろうな、そのハリー・ポッターの知識みたいなの定期的にちょっとぜひやっていきましょう。
うん、ありがとうございます。
はい。で、まあ私なんですけど、
うん。
まあ前回その USJ の話したじゃないですか。
うんうんうん。
なんでちょっと USJ のハリーポッターについてまたちょっと見てきました。まとめました。
まあ、行ったことないからな。
そうそうそう。ちょっと行きたくなるようなちょっとやつがあったんで、
うん。
ちょっと見ていきますね。
お願いします。
はい。で、ハリーポッターの、まず USJ のパークの、まあ、名前が、
うん、
ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリーポッター。
はいはいはい。
ってところで、うん、まあ、通称ハリーポッターエリア、
うんうん、
でここがやっぱね、あの村がホグズミート村だった。
あ、やっぱそうだった、
ね、うん、でここの中に8つ8個、
うん、
もうショップがあって、
うん、
1つ目がハニーデュークス、
あ、有名やで、
あのお菓子の店、
うんうんうんうん、
で2つ目があのオリバンダーの店、
はい、杖のとこですね。
そうそうそう。で3つ目がグラドラグス魔法ファッション店。4つ目が
ローブとか入るってこと
だ。あ、そうなんだ。
あ、わからないけど。
で4つ目がワイズエーカー魔法用品店。
はいはいはい。
あ、そう、ローブっていうとこやね。
うん。
で、5個目がフクロウビンフクロウ小屋。
あ、それもあるんや。
そうそうそうそう。で、6つ目がダービッシュ&バンクス。
うんうんうん。
7個目がゾンコのいたずら専門店。
はいはいはい。
で、8個目最後がフィルチの没収用品店。っていう感じでね、これは多分もうハリポタ好きにはたまらないやつなんじゃないかな、うん、
フィルチってさっきも言ったけど、あのスクイブの人ね。
ああ、はいはい。この人があの公務用務員さんが募集したのが、
そうそう、が売ってるよっていう、多分言ってないやろうね。
すごいね、
うん、
で、まあ、このちょっとハニーデュークスにあるお菓子も何個かあるので、
うんうん、
見ていきます。まず瓶入りキャンディー、
そのまま、うん、
そう、これ知ってます、ビンリキャンディ。
ビンリキャンディでどんなやろ。
なんかね、ダンブルドア先生の大好物がそのコトナカのレモンキャンディ味
らしい。ああ、ああ、はいはい、あるあるある。
これがまず一つ。
はいはい。
まあ、見た目もすごいおしゃれだね。
うん。
ハニーデュークって書いてあるし。
うんうん。
で次がカボチャジュース。
カボチャジュース。
そう、カボチャジュースもなんかこれ美味しいらしいね。
あ、そうなの。
うん、なんかね、味が書いてあって、どこだっけな。かぼちゃジュースが、ハリーたちがマグルの世界からホグワーツに向かう列車の中で販売されてるらしいよ。
うんうん、
で、味はね、かぼちゃの味はほぼなくて、
うん、
ドロッとしたリンゴジュースみたいな感じ。
美味しそう。
で、シナモンの匂いがすごいするんだって。
アップルパイみたいな感じかな。
多分。やけ、俺はこれ、めっちゃ美味しそうと思って。
美味しそうや、確かに、
ね、ちょっとこれはまず飲みたくなりましたで、あとはあのバタービールね。
バタービールね、うんうん、
もうみんな大、みんなよく知ってるやつ、
火をつけるやつね。
そうそうそう、あれも売ってますと。
飲んでみたいよね、バタービール
ね。俺行ったけど飲まなかったんだよな。
あ、そうなんや。
そう、もったいない。まあやけん頼みます。
はい。
で他にも魔女鍋スポンジケーキっていうのがあって、
うんうん、
これはハリーポッターの映画にも登場するケーキで、
うん、
ロミルダが惚れ薬を仕込ませてハリーにプレゼントすると、
はいはいはい、
ロンが間違えて食べたやつと、
うんうんうんうん、
これがだって普通にチョコレート生ケーキって売ってるらしいよ、これ。冷蔵でこれもちょっと食べたいよね。
はい、食べたい
ね。で4つ目が百味ビーンズ、これはもう有名。鼻くそ味とか、ゲロ味とか、ミミズ味。
食べたことあります。
どうやった？
うん、いやもうね、なんか友達がその USJ 行ってきたっつって、お土産で買ってきて、
うん、
高校の時に、
うんうん、
みんなで食べたんやけど、でなんかこう、ミランで、説明書あるんよ、
うん。
これは何味ですよ
と、うんうんうん、
でそういうのミランで、なんかこう、くじ引きみたいな感じで、
取ってね、
で食べて、これなんか腐った卵味みたいな。食べてもうすぐペッてあげ出した。
そんな食べれんぐらいまずい。
いや、本当にまずい。
やば。
で、石鹸味とかもあるんやけどさ、
うん、
もう、石鹸味とかもう本当石鹸の味。
うわ、やば。
うわ、本当にすごい、これは。
でもまああれでしょ、一応成分的には多分食べれるんだろうね。
全然食べれるよ。
やば、まあみんなで楽しく食べて盛り上がりましょうってことですね。
そうそうそうそう、はい、なんか美味しいのは美味しいんやけどね。
で他にも、まあ、マカロンとか、
うん、
そのハニーデュークって書いた保冷バッグとか、ね、いろいろあるし、あとその百味ビーンズのなんかパッケージの形をした陶器の小物入れとか、マグカップとかペンケースとかも売ってますね。
いいね。
うん、で次がフクロウビーン&フクロウ小屋、
はいはいはい、
ヘドウィグのお土産がたくさんあります。
なるほど。
フクロウちゃんですね、
うんうんうん、
でヘドウィグクッションとか、
うんうんうん、
あとはマグカップ、ヘドウィグの顔のマグカップ、
はいはいはいはい、
はハンドタオル、これも結構かわいいね。
いいね。
あとはまあマスコット、うん、なんかちっちゃめのヘドウィグのちっちゃめのやつとか、
うんうん、
あとはですねカエルチョコレートとかもあってますね。
ああ出ました、
出ました、カエルチョコレート、うん、これはぴょんぴょん飛ぶやつね。そうそ
うそう、カードがついてるやつね。
そうそうそう、で実際にこれカードついてるらしい
よ。あマジで、すげえ。
そうこれもちょっとね欲しくなったよね。
うん、
そうこういう感じでいろいろあります。あとはあのトミカ、
トミカ、
トミカも売っとるらしくて、一つ目がフォードアングリアっていう、なんかあのほら空飛ぶ車かな。
はいはいはいはいはい、はい、
うん、
あの青色の車ね、水色
っていうか。そうそうそうそう、
はいはいはい、
これとあとナイトバス
出ました。
縦長になったり横長になったりするやつね、
うん、
あれとあとは3つ目がホグワーツエクスプレス、
はいはい、ホグワーツ特急のやつです、ね、
そうそう、この3つのトミカも売ってます。
うわバス欲しいな。
ねえいいよね。
でバスのシーン結構好きやけど、
わかるわかる、ビュイーンって薄っぺらくなるやつね。
そうそうそうそう。
で他にもナノブロック、
ナノブロック、
そうあのエゴブロックよりちっちゃいブロックみたいなやつ、細かいブロックがあるんだけど、それのヘドウィグとか、
あ、
あとはホグワーツエクスプレスもあるし、
うん、
あとホグワーツ城も売ってます。
うわホグワーツ城欲しいね、やっぱり、ね、そういうのは
そういう感じでたくさんあって、面白いね、なんかこう改めて見てみると、
なんかこうやっぱり原作とかそういうのを見た上で、
うん、
あこれってここの店やみたいな
感じで見るの
が一番多分面白いね。
だけど多分このエリアだけで多分1日入れるよね普通に。
いや間違いない、
ね、と思って改めてこうUSJ すごいなってさ、ね、その話を聞いて、
うんうん、
ちょっとハリーポッターがに興味が出てきたけんさ、
お
いいなと思いながらちょっと映画を今度の休みに見ますね。
いや本当にね、もう一回なんかこう、うん、
ちゃんとね、
うんうん、
見る、
見たら多分その俺らがさ、そのリアルタイムというか、その映画とかでありよった時って結構まだ幼かったり
して、うん、ちっちゃかった、ちっちゃかった、
だからやっぱ捉え方がねやっぱ変わってきてると思うから、
うんうん、
やっぱもう一回なんかこう改めて見てほしい作品
ね。まあ大人になってみたらちゃんと理解できるもんね、
うんうん、
多分ね、
できるできる。
はい、で次なんですけど、
はい、
まあ、今言ったじゃないですか、今でもまあ結構 USJ 行きたくなったでしょ、
間違いない、
ね、で次なんですけど、
うん、
あの杖があるじゃないですか、
はいはいはい、
杖についてちょっと調べたんですよ、
うん、
ハリーポッターの杖何種類ぐらいあると思います？
うわこれね多分ねめちゃくちゃあるんよ確か、
うん、
やっぱ魔法使いの数ぐらいあるじゃない。
そういや俺これびっくりした本当に。いやもう俺さなんかまあ10本ぐらいかなと思ったんよ、
うんうん、
多くてこれなんて46種類あるのよ。
あーめっちゃあるやん。
オリバンダーの店で買える、
あ買えるやつね、はいはい、
杖が46種類すごいよね。
すごいな。
このまあその出てきほぼ出てくるその主要な魔法使いは全部あるし、
うんうんうん、
それプラス誕生日付きの杖もあるよ。
わあなるほどね。
そうこれも良くない、またなんか、
うん、
そうでしかも
とかみたいな感じでね。
そうそうそうそう。でしかもそのなんだろうな、この杖にそのセンサーがついてるやつがあるみたいで、
うん、
これがそのパークのそのハリーポッターエリアのところでなんかかざすとこがあるらしくて、
はいはい、
そこにかざしたらなんかこうギミックがなんか魔法が使えるみたいな。
おい嘘だろ
あるらしくて、俺もこれあそうなんだと思ってさ。でしかもこの誕生月の杖は全部その魔法が使えるんですよ。
うわいいね、うん、
なんとでちょっとなんで今日は誕生日月の杖を全月行っていきたいと思います。
うわ それ多分材料とか分かるやつ、ね、
そうそうそうそうそう、
たまらんな。
誕生月の守護樹木を使った杖でございます。
お願いします。
はい、まずはですね、しかも結構細かく12月24日から1月の20日までの方
は
木がですね、カバの木です。カバの木、
うんうん、
でこのなんか説明もあってね、
うん、
この生命力のある木は貯蔵エネルギーと再生を象徴している、
うんうん、
カバの木に惹かれた人は生き生きとしており、周りの人に与えられる無限とも思われるエネルギーを持っている。でカバの木の人はどんなことに対してもその本質を見抜くことができる、自分の能力を常に信じることと。
うわー、いいね。
そうです、そうです。でなんかデザインもね超かっけんだよな。
多分長さとかも違うよね。
そう、めっちゃ凝ってる、うん、欲しいと思ってさ。
欲しいよな、
ね、はい。では次は1月21日から2月の17日までの方、
はいはい、
これはですね、木が七かまど、
うんうん、
この日はその守りの力で崇められている、うん、この木ですね、
うん、
七かまどに惹かれた人は癒しの力にあふれており、他者を助けることに大きな喜びを感じる。
はいはい、
七かまどの人はその強い想像力と問題を解決しながら最後までやり遂げる力を自分の夢を実現するために使ってくださいと。
いいね、いいこと書いてあるな。
そうそうそうそうそう。でなんかなんだろうな、ドクロの、うん、ドクロのマスコットがついてるらしくて。そう、あ、なんかドクロみたいのついてるわ、持ち手に。でこれは怖いけど守り神のモチーフだから大丈夫ですよと。はい、で続いて2月の18日から3月の17日までの方ですね、
はいはい、
これが、西洋トネリコの杖、
うん、
西洋トネリコはエネルギーを引き寄せ、あ、2月18日から3月17日、
うん、
西洋トネリコはエネルギーを引き寄せることで知られているため、魔力のありなしに関わらずこの木で作られた道具は特に生産性が高い、
はい、
西洋トネリコに惹かれた人は親切かつ寛大で、世の中にも美しいものを見る力を生まれながら備えている、
うん、
この杖の人はその純真さゆえに危険な目に遭わないように注意すること。
そう、
これもなんかね、持ち手が丸くて、
うん、
なんかね可愛い黒っぽい杖ですね。
いいね、
うん、はい。続いて、ハンノキ、3月18日から4月14日までの方、
うんうん、
ハンノキはフルートやパイプから橋に至るまでものづくりによく適した木である、
うん、
ハンノキに惹かれた人は冒険好きな旅人で、自分の内なる声を信じ自信を持って決断することができる人である、
うん、
ハンノキの人は仕事と遊びのバランスを保つ努力をすることということで、はい、これねデザインがすごくねかっこよくてね。
あ、本当、
蛇と骸骨が彫られてて
かっこよ。
なんかね他の杖とはまたちょっと違って独特なかっこよさがあります、
ね、いいね、
うん、はい。で続いて4月15日から5月の12日まで、
はい、
これ柳の木です、
うんうんうん、
柳の木は守りの力があり、特に自然災害から守ってくれます、
はいはい、
柳に惹かれた人は強くしなやかで、予期せぬことからもすぐに立ち直ることができます、
うん、
この人は自信を持って新しい課題に立ち向かうことと、困難に直面するたびに強くなっていきますよと。
おー、
はい、これはですね、まあ、持ち手がこう螺旋状になって、一番下が丸くなってて、
うんうん、
そこからまっすぐ木が伸びてるっていう感じで、またちょっと雑絵って感じのね。
おお、なるほど、
かわいいです、はい。で続いてが5月13日から6月9日が三座子、
うんうん、
三座子の木は美しい花と大きな棘で素晴らしい防壁を作る、
うん、
この木は強いがしなやかでもある。三座子に惹かれた人は家族と強い絆を持ち、愛する人たちを全力で守る人である、
うん、
三座子の人は人間関係こそが私たちを未来過去へとつないでいくものであることを忘れないようにしなさいと。もうこれはもうまっすぐ伸びたシンプルな杖でね。
あ、いいね、
うん、これはかっこいいよ。で持ち手だけがちょっと明るい茶色になってて、あとはちょっと黒。
あ、かっこいいね、シンプル。
これはかっこいいね、三座子シンプルですね。で続いてが6月10日から7月7日までの方が、うん、オーク、カシの木です、
うんうん、
この揺るぐことのない巨大な木は真実と知恵を象徴する。カシの木に惹かれた人は自信家の象徴であり、内面の強さと深い知識の移動を持ち合わせる、
はい、
カシの木の人は自分の直感と理解を信じ、それを万人の利益のために使うことと、
うん、
いうことで、これはですね持ち手が 蛇と、蛇と骸骨だからちょっと箸の木に似て、あ、藩の木の杖と似てるんだけど、うん、ちょっとこう波打ってる感じですね。
なるほどね。
うん、なんか全部杖がやっぱ違って面白いね。
そうだね、そこもまた魅力なんやな、
う
ん、
ね、長さ全然違うし。
そうそうそうそう、
はい。で続いてが7月8日から8月4日まで、うん、これがヒイラギ。ヒイラギの木は魔術的な治癒力を持ち魔除けになると考えられています。ヒイラギに惹かれた人は良き指導者や思いやりがあり愛情深い有能な相談役になれます。ヒイラギの人は人間の隠れたダークな側面を理解している。その理解力を生かして助けを必要としている人々を導くことということで、これもねまた新しい形でね、なんか持ち手がなんかこう縄をクロスしたみたいな模様があって、でなんかちょっと細くなって、
うん、
太くなって細くなるっていう、なんかちょっとこうまた独特な杖の形
すごいね、
うん、面白い。はい、で続いてが私の杖ですね。
お、
はい、私がですね、はしばみの杖です、
はい、
8月9日から9月1日までで、
うん、
はしばみの木は知恵、保護、魔法の能力を象徴する。はしばみに惹かれた人はその年齢以上に賢明博識であることがよくある。創造的才能を実用的な知識を知識と組み合わせることで生徒を勇気づける教師になれる。はしばみの人は時間をかけて自分の才能を他者と分かち合うことということだね。でくねくねしてて、
うん、
なんかね先っちょがボツボツしててなんか変な杖面白いこれ
パンティが使うのはその杖だと。
あ、まあ私はこれです
いうことですね。
まあ個性があって私は好きですね。
うん、
はい。で続いて9月2日から9月29日がブドウの木です。
うん、
ブドウの木は根気と再生を象徴します。
うん、
ブドウの木に惹かれた人は常に新しいものを探し求めている人で無限のエネルギーを持っているように見える。ただし無理をして成功に突き果ててしまう傾向があるので、ブドウの木の人は自分のペースを知ること、そうすれば試みることは限りなく何でも成し遂げられますよと。
はいはい
はい、これもまたなんか変わってるの、なんかこうビーなんかほら丸いビーズがつながったみたいな持ち手で、かわいいね。はい、では続いて牛タンくんの杖でございますけども、こちらはですね、ツタです、ツタ。
ツタ
ツタの木は強靭な精神力、持久力、絶え間の忍耐力を意味する。かっこいいですね。
かっこいいね。
ツタに惹かれた人は強く、意志が固い人である、
うん。
目標を設定し、それを達成する。
はいはい、
ツタの人は、困難を簡単に克服してしまう能力があるゆえに、気づかぬうちにそれより困難な状況に陥っていたということがないように注意することと。
はいはいはい。
でつるんとしたなんかね、これもまたなんか変わってて、なんか長さはどれくらいなんだろう、そんなに長くはないけど、
うん、個性的な杖。
うん、なんかいやなんかね、つるなんか持つとこは結構丸くて、
うん、
でちょっとボツボツしてグイーンって伸びる感じですね。うん面白いなマジでこれ
面白いね。
はい、で続いて10月28日から11月24日が足の木。
うんうん、
足の木は学問と知識を象徴する。足に惹かれた人は言葉が巧みで揺るぎない信念を持っている。
うん、
深く根を下ろし極めて柔軟性がある。足の人は自分が誰であるかという感覚を失うことなく新しい状況に適応できる自分の能力を信じること、うん、ということで、これもなんかちょっとこうちょっとグネグネした感じの杖だね面白い、
ね。
うん、はい。で11月25日から12月22日が、うん、まあ、有名なあの庭床の木ですね。
出たよ、めちゃくちゃいいやん、
うん、ね、うん、生徒再生負の影響からの保護を象徴する。庭床に惹かれた人は非常に優れた洞察力および感受性を持っている。傷つきやすいが回復も早い。庭床の人は生まれ持つ粘り強さを信じること、そうすれば多くの人が諦めてしまう分野で成功するであろうということで、なんかね持ち手にドクロがついててね、ごつい杖だねこれ。
へ
え、なんかダークな感じ、
うん、
という ものが誕生日月の杖です。
いや楽しいねこれは。
もうこれ読むだけで楽しいからな、うん、でその実際にショップの中ではこう杖の箱がいっぱいぐわって並べられてて、でねこれちょっとやりたいなと思ったのが、
うん、
このオリバンダの店で、
うん、
実はその杖の番人に出会えることができると。杖が魔法使いを選ぶ様子を体験できますと、
うん、うわいいね。
そうこれ毎回一人選ばれて、うん、誕生日とか、うん、こう魔法をかけてみた時の相性から、
うん、
一番合ってる杖を変えると、
うん、くれるんや、うん、
そうそうそうそう。でそのオリバンダーの杖なんですけども、
うん、
ショー体験者の杖っていうなんかオリバンダの店でこの杖が魔法使いを選ぶ体験をした人だけが買えるレアの杖があると。
ええよ。
で実はこの箱、
うん、
箱がなんかこうまたちょっと違うレアな感じらしいよ。
あ、そうなんや。
そうそうそうそうそうそう。なんか実際に撮影現場で使われる埃付きみたいな。ちょっとこう年季が入ったかのような。
うんうんうん。
高級感のある箱で入ってくるらしいので、
めちゃくちゃいいなそれ。
ぜひねやってみてください。
めっちゃいいな
ね、
うん、
であとはこの誕生日月の杖だと、ま、魔法が使えますからね。
いいね。
はい、
危ないでは。
これはちょっとやりたいですね。
やりたいよね。
うん、まあ行きましょう。
いや行くのが一番よね。
そう、ちょっと俺も行きたいよ。
行きたい。
もうすでにそんなにハリーポッターも一応全部見たけど、
うん、
話を聞いてるだけでもう行きたくなるよね。
いやありがたい言葉ですね、ハリーポッター好きに聞かれましておられ
て。他にちょっとこう誰の杖が見たいとかある？
大体ね、
わかる、
わかる、
すごいね。
わかるな、うん、多分ね、あのサンザシっていう木があって作ったやつあったやん。
うんうんうん、
あれ多分ね、あのドラコマルフォイと一緒やった気がするんやけど。
マジ？じゃあちょっと当て答え合わせしましょうか。
うん。いや、なんか俺の記憶の中ではドラコマルフォイやったような気がするんやけどなとは思うんですけどね。
ドラコマルフォイの杖あります。あ、サンザシです。
サンザシやろやっぱ。
すごい。でもやっぱそのドラコマルフォイの。
うん、
杖もまたちょっとこう改造されてるっていうか、
はいはいはいはい、
やっぱその誕生日月のとはまたちょっと違う感じでされてて、
うんうんうん、
面白いねこれね。
そう
で個人的になんかおすげえ杖だなと思ったのは、
うん、
あのベラトリックスレストレンジ。
やっぱそれよね、曲がっとるやつ。
ちょっとあれすげえなと思って、
うん、
やっぱこう歪んだ心が現れてる感じね。
そうそうそう、いいよね、うん、
これはね面白い。
ベラトリックス結構好きなキャラクターに入るけん俺の中に。
あ、わかる。なんかかっこいいよね、
あの戦闘狂みたいな。
そうそうそうそうそう。もうなんかあれよね、あのなんだっけ、油ケタブラを連発する感じで、
ね、バーってね。
やべえなこいつと思ってる。いろいろ面白いね、
う
ん、
あれがまた女性っていうのがねまた面白いよね。
確かにね、
うん、
個人的に可愛いなと思った杖はね、
うん、
あの不思議ちゃん、
ルーナ、
そうルーナラブグッドちゃんの杖が可愛いね。これなんか明るい色で、い
ルーナね、確かに、
うん、この杖はね可愛いらしいなと。なんか面白いな、
杖が持ち主を選んどるからね。
そうそうそうそう、いやこれはね面白いなと思って、
うんうん、
いいね、いいわ。
そうで、ハリーポッターの杖ってなんかこう木のさ、
うん、
まあやつも書いてあるけど、
うん、
なんていうかな、他に使っとる材料とかもあるよね。
あ、あるね。なんか芯みたいなところね。そうそ
う、フェニックスの尾羽みたいな。
ねえ。
そうそうそうそう。ドラゴンの琴線とか。
ねえ。
かっこよすぎん、
ね、かっこいいよね。
うん。
確かにな。かっこいいわ。
そうそうそう。
いや、杖っていいな。
うん。
まあ、その、いいね、なんか何、何なしでもほら、呪文唱えれるって言ったけど、やっぱ あると絶対着枠よな。
そうよね。あった方が魔法使い感出るしな。
ねえ、わかる、
うん。
いいねえ。面白。
そう、めちゃくちゃ面白いのよ、ハリー・ポッターの世界って。
ちゃんと見ます。
いや、本当にね。見て、パンティが見て、 このシーンでどういうことみたいな、
うん、
この作品のこのシーンでどういうこととか、まあ、あったらもう全然聞いてください。
わかりました。
はい、
お願いします。
僕なりにね、やっぱこう答えをお教えします、うん、答えというか考え方。
ありがとうございます、はい、まあこの回をぜひあのシロ君も聞いてね、
うん、
そう、シロ君の回聞きましたか？ちゃんと
聞きましたよ、2回聞いた
聞きすぎや。今シロ君もこれを聞いて、
うん、
3人で USJ に行くと。
そう、あとはあそこにも行きたいけどね、イギリスのね、
うん、
あるんよ、その実際に映画が撮られたスタジオみたいな、
うん、
あのなんかもうウェザリング・ハリー・ポッターの上位互換って言ったらないけど、
うん、
もう本当になんか魔法界におるような感じ
の。へえ、すご。
そこにね、一番行きたいかなって。
行きたいね、うん、コロナが落ち着いて。
そうそうそう、
海外行けるようになったら行きたいな。
なんか映画スタジオかな、なんか確かそんな感じ。
あ、そうなんだ。
うん、
そこもグッズとかあるの？
あると思う、多分。
すげえ、いいな。
行きたい
で、このオリジナル1、あのこの杖なんですけど、
うん、
杖はまあでも5000円で買えますね。
あ、本当？
もう1枚もしなかったわ。
1枚で、まあ確かにしてもおかしくないよね。
ねえ、でその普通のあのセンサー、魔法が使えない方は4500円で、
うんうんうん、
魔法が使える方は4900円だから、そんなに変わらんから、
うん、
確かに。そういうのは魔法使える方がいいよね。
うん、
で、今度はあのルーモスが使える杖もあるんよ。
光るやつか。
そう、それはハリーとハーマイオニの杖しかないんやけど、
うん、
ルーモスが使える杖もあるらしい。
なるほどね。
面白いね。
面白い。
はい、ということで。今回ハリーポッターについてやっていきましたけど、
はい、
いかがでしたか？
いや、まあ、うん、僕のね話を聞いてやっぱもう一回見直してみようかなみたいな、
うん、
なんかのきっかけになったら嬉しいです。
いや、なったなった。
いや、本当に
面白かった。そうで、あとねタイムターナ
ー
のグッズもある、
うんうんうん、いや、あるんや、やっぱ
そう一見多分本当に多分これちゃんとハリーポッター見て、
うん、
行ったらもう多分ここのエリアだけでいいよね。
いや、俺はね USJ、まあ、1回しか行ったことないんやけど、
うん、
ここのエリアだけに行きたいっていうのはある
もんね。そうなるよね。
うん、
あとはまあローブも売ってますし、
うん、
行きたいな。
で、今日は本当はね、まあ、その魔法界で出てくる道具、
うん、
タイムターナーとか、
うん、
についてちょっと紹介しようかなと思ったんやけども、やっぱこう、うん、魔法使いの定義的なのを最初に
そうね
紹介した方がいいのかなと思って
第1弾
させてもらいました。はい、
いや、ありがとうございます。わかりやすかったです。
ありがとうございます。
いやー、生きてーな。マフラーとかも欲しいな。
ローブとかね、欲しいよね。
ねー、まあ、お金貯めて、まあ、社会人になればね、
うん、
買えますから、お金貯めてみんなで行きましょう。
そうね、行きたいね、ほんと。
いや、生きてー、相当買うな、これ、多分。
いや、やばいよね、多分。
うん、まあ、普通に3、4万飛ぶよ。
あ、やばいね、そう考え。
余裕で飛ぶ。
まあ、でも、好きなもののためにならお金惜しまない
から。うん、まあ、こういう時にはね、楽しまないとね。
そう。
だって、学生時代とかそんな買えないじゃん、言うて。
うんうん、間違いない。
だから、まあ、杖欲しいな。
杖も欲しいし、ローブも欲しいし、バタービールも飲みたいし。
ねえ。
うん、
ちょっとマジで杖欲しいな。
やっぱね、こう自分だけの杖っていうのがいいよね。
うん、ほんとよ、うん、箸ばみの杖ですから私は。
そうそう、いいね。
そして牛タンくんはツタですから覚えておいてください。
うん、
箸、ツタと、ん、あれなんだったっけ、
箸、箸ばみ、
箸ばみか、ツタの木の杖。
うん、
ちょっとちゃんとした画質のやつを見たいなと思いました。あとで送っときますよ。
あ、お願いします。
うん、最高やなこれ。
いや、本当に奥が深い。なんか知れば知るほど面白くなるのがハリーポッターだから。
ねえ、
うん、
本当だよな。いいな。
そうそうそう、面白いんですよ。
最高ですね。
ゴブリンとかもさ、
行
ったりとかしてさ、
うん、
ドラゴンとかトロールとか、そういうのがもともと好きやったけどさ、なんかこうここにいる生物とは違う生物がいっぱい出てくるわけやから
さ、うん、
それがね面白くてね、僕もハリーポッターを見て、そっからまあなんかこう自分で原作もちょこっと読んだりとかして、
うんうんうん、
まああのポッターモアっていうね、本当にその J.K. ローリングさんが監修っていうか、なんか質問に答えてくれるサイトがあるんやけど、
あ、そうなんや。
そうそうそうそう。そこでまあ詳めちゃくちゃ詳しい情報がいっぱい載っとるんで、まあ英語やけど、
面白。
それをちょっと訳してね、自分で、あ、こういう意味やったんやみたいな、もう
見よったん。
うん、見よった。
すご
い。それぐらい好き。
大好きやん。
大好きやん。
やば。いや、よかった、こう話していただけるかね、
機会を。いただいてありがとうございます。
作れてよかったわ。
ありがとうございます。
よかった、よかった。いや、オリバンダーの店行きてえな。
来たよね。めちゃくちゃ強い星がっとるやん。
いや、欲しいね。なんか、うん、ロマンじゃない？
マジでロマン。
うん、あとは、その、秘密の地図。
うん、ああ、忍びの地図。
あ、そう、忍びの地図もあるらしいよ。
え？
帰る、帰るって。うん。
海底。あれ、あの地図、ちょっと説明しさせてもらっていいですか？
あ、
す
いません、
長くなるんで。
いや、もう今日、ボリューミーでいきましょう。
忍びの地図っていうのは、あの、ハリーとかさ、透明マントとかさ、うん、あったやん。あれっていうのはやっぱ肉眼では見えないんだよ。
うんうん。
けどあの忍びの地図にはごまかせんっていう。だから忍びの地図もリアルタイムで誰がどこにおるかっていうのがホグワーツに分かるんだよ。うん、誰がどこをこうやって。
最強だね。
そうそうそう。だから、まあ、忍びの地図はね本当にいたずら目的で作ったんやけどね。では有能です。
ありがとうございます。
はい。
はい。であとその杖を買った時の。
うん。
中にその地図入りなんだって、ホグズミード村の地図が入ってる。その魔法が使える杖の方だから4900円の方、
うんうんうん、
に入ってるから、まあ別に実質そんなお金変わらない
よ。そう、それやったら絶対魔法使える杖買うもんね。
ねえ、ホグズミード村だよそんな、
うんうん、
いいな
あ。いや、いい、
ね、すぐ行きてえわ。
でもシリーズを見直してから行ってほしいなっていう、うん、
いや、そうそうそうそう、それはあるから、
うん、
まあすぐ見れますよね。まあ1日で多分3分の1作品は見れるから。
見れる見れる、本当に見れる、
すぐ見ちゃうよ。
で自分がね好きなシリーズ、その何シリーズっていうか、
うんうんうん、
見つけてまた教えてくれたら嬉しい。
ああ、わかりました。
うん、
ぜひ。かっけえ、はしばみの木。もう自分の杖だから。
確かにそうよね。
じゃあちょっと、ツタの木の杖の写真もね、後で送っときますから。
お願いしますね。
愛着を沸かせてくださいね。
もうずっと四六時中持っとるかもしれん。
会社行くときも。
USJ とか関係なし。
いや、マジで行きたくなったな。だって、作品そんなうろ覚えなのにこんな行きたいってことは、多分見たら、
いや、見たら相当やばい
と思う。本当にやばいことになるな。
うん、爆発する。
金貯めないとね。
うん。
ということで、ぜひね、皆さんもね、今日杖、教えたので、これからハリーポッター会もちょくちょくやりますから。
いや、ありがとうございます。ありがてー。
ぜひ皆さんも聞いてくださいね。
はい。
ということで、今日は牛タンからありがとうございました。
いや、長々とありがとうございました。
いい、楽しかったですね。
いや、よかったです。
はい、ということで、また次回皆さんお会いしましょう。
はい。
ありがとうございました。